もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、お願いいたします。
よろしくお願いします。今日はどんなご相談でしょうか。
はい、実家の母が長い間、はい、お嫁さんからちょっと意地悪を受けていることが昨年分かりましたので、はい、そのご相談です。
お母様おいくつですか。今
90です。
90歳。
はい。
あなた様は。
65です。
65歳。
娘です。はい、
はい。そのお嫁さんいらっしゃるということは、ご兄弟のお嫁さんですね。
はい、弟夫婦です。
弟さんのご夫婦。
はい。
弟さんはおいくつですか。
63です。
63歳。2つ下の弟さん、はい、そしてそのお嫁さんは、
はい、
60歳。
はい、
はい。弟さんのご夫婦と お母さん一緒に住まわれるようになったのはどれぐらいなんでしょうか。
25年ぐらいです。
はい、このお家というのはお母様のお家ですか、それとも弟さん。
そうです。
お母さん、
はい、
ご実家ということですか。
そうです、そうです。
あなたもそこで育った。
そう、はい、そうです。
弟さんはご結婚なさってからずっとそうなんでしょうか。
そうです。
はい。で、お父さんのご夫婦にはお子さんいらっしゃいますか。
はい、男の子2人です。
男の子2人。
はい。
ということはお母さんにとってはそのお孫さんということですね。
そうです。
で、お父様はもういらっしゃらない。
3年前に亡くなりました。
あ、そうですか。
はい。
その、まあ、意地悪をされているということなんですけども、
はい、
具体的には2つ、はい、3つ教えていただけますか。
あ、はい、次男が生まれた22、3年前に、
はい、
ちょっと背中にあざがあることが分かりましてね、そのあざの原因が母からのストレスだということで、
はい、
それ以来母に、まあ、私からすれば意地悪ですね。
その男の子2人のお孫さん、ご次男の方が22、3年前に、
はい、
生まれになった、背中にあざがある、
はい、
でそれがどうしてお母さんの責任なんですか。
ですから、意地悪を受けたことによるストレスで子供にあざができたということで、ですからお医者様がそう言ったのか、本人のそう勝手に思ったのか、それ以来ずっと母を、まあ、意地悪してきたんですけれども、その意地悪の質といいますのが、
はい、
まあ、無視をする、話しかけても無視をする、
はい、
嫌な顔をする、
はい、
まあ、その程度のことなんですけれども、
はい、
ですから母は自分からは用事のことがない、用事がない限り話しかけたりはしない生活、で向こうからも話しかけない生活が、まあ、20年以上続いてたってことが、
はい、
昨年あるきっかけで分かったわけなんですね、
はい、
で私があまりにもちょっと様子がおかしいので、
はい、
弟に聞きましたところ、
はい、
結婚当初意地悪を受けて、
はい、
まあ、そこに次男が生まれて、
はい、
であざがあったことで、
はい、
で彼女は固くなりになって、
はい、
まあ、無視をしていると言いますか、意地悪ですね。
ということはですね、弟さんの話をそのまま受け取りますと、
はい、
お母様の方が最初お嫁さんに対して意地悪をしたということ
ですか。だから本人、嫁はいじめを受けたって言ってるんですけど、
はい、
はい、私からすればね、そんなタイプでは全くないです、
お母様が。
はい、はい、でもね、まあ、若い新婚の頃は何か言われたりしたら全部それをこうね、いじめと取ってしまう人も中にはいるかもしれませんけれども、ね、
はいはい、
そこへあざのことが剣で余計心をこう固く閉じてしまったっていう感じですね。
うん、
はい、で昨年母が病気をしまして、でその退院してから私が以前よりは頻繁に顔を出すようになって、何かお家の中の空気が全然こう重苦しく違うわけですね。
はい、
嫁さんは一切私がいるときは顔を出さないし、
で
母は元気に退院したのにだんだん弱っていって、
はい、
暗いことっきり言うわけですね、年寄りはそんなに嫌なもんかねとかね、
はい、
それで私がようやく聞き出した内容なんです。
はいはい、
だから母はだんだん衰弱していきましてね、でお昼もパンをちょっと食べるぐらいでしたので、私がそれからはもう毎日通いまして、お惣菜作って通いまして、体力アップに努めました。
その話はあなたご主人にはなさいましたか、今。
してます。で、全部してます。
じゃあお母さんもそのうちで引き取ろうという話にはならない。
もうあまりにも母がもう泣いて切ながってね、施設に入れてちょうだいちょうだいって言ってたので、はい、私は本当に連れて帰ろうと思ったことも二度ほどありましたけど、はい、その時は良くてもね、まだ後がありますから、でも本当にこれ以上またね、もっと年を取って動けなくなって、あまりにもひどい状態なら、はい、私はそのつもりではおりますけれども、いらっ
しゃると。で、お母様はどうしたいとおっしゃってますか？
でもね、一番苦しい時は、施設に入れてちょうだいってずっと言ってましたけど、はい、多少体力が回復してくると、ね、お家で死にたいみたいなことはちらっとは言いますけど、うんうんうん、はい、今は少しは気持ちも私が毎日通うようになっておしゃべりをして、元気になりましたから、
はい、毎日通われてる時に、そのお嫁さんはあなたを避けてるんですかね？
一切顔は出さないです。
一切顔は出さない、
はい、で午後仕事に行くんですけれども、はい、お部屋のそばを通っていくにしてもスリッパの音だけで、じゃあお母さん行ってきますねとかね、はい、私にじゃあ行ってきますねとかは一切声かけはね、
そうなられてしまったというのは、そのお嫁さんにも相当いろいろあったわけですね、葛藤というか、胸の中に。
ですから、はい、それはあったとはもちろん思いますけど、はい、私からすれば本当に心の狭い、なんていうのかしら、明るくはない方です。
弟さんは、つまりお母さんの現状、お嫁さんの現状に対して、まあ、なすすべもないということでしょうかね。
それもありますけれども、その程度、だから、その程度本当の二人の間のことを知ってるかはわからないですけど、一応そういうことが、いじめがあってあざができたってことを嫁から聞いてれば、もう嫁さんが何を言おうがやろうが仕方ないな、みたいなところで何十年も来ていますけれども、はい、私は小獣ですから、あまり行き過ぎてもそのしっぺ返しが母に行くみたいなことが何回かあったので、のご相談なわけですけどね。
なるほど、ということは、まあ、具体的にというよりはこの状況をどうしたらいいだろうかという、
はい、そうですね、
そういうことですね。
はい、
わかりました、はい、それでは回答者の先生に伺ってみたいと思います、
はい、
本日の回答者、心についてのエッセイストとしておなじみ、マドマーゼル愛先生です。よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは。
はい、お願いします。
ちょっとわからないことがどうしても二つあって、すごいすごいんですが、あざのことがよくわからないんですよ。生まれてきて何も怪我もしていないのに、まず次男にはあざがあったってことですね。
そうです。
お母さんが何か間違えて、なんかネットを書きちゃったとか、そういうことのあざとは違いますでしょ？
はい、違います。
それがなんでこう二十何年も、そんな変な理屈が通ってるわけ？
だから弟は言いなりですから、たまたま妊娠中の期間に父親が亡くなったり、まあ、彼女なりに忙しいことはあったわけですね、はいはい、
うんうんうん、
だからストレスが強かったイコールあざだということになってるらしいです。
それで弟は性格が弱いから、それはそんなバカなことないだろうということは言えなかったってこと？
そうです、そうです、はい、医学的知識も、ね、あ、そういうもんか、忙しかったからストレスがあったんだってこう、まあ、かばう意味も込めて、はい、
それあともう一個分かんなかったところがもう一個あるんですよ、
はいはい、
お母さんが施設に入れてほしいって言ったのに誰もなんで助けなかったの今度は？
ああ、それはもちろん弟にも話しましたけど、弟は聞く耳持たずで、今申し込んでも、まあ、順番待ちだとかね、まあ、実際そういう
ここだから誰も本気でお母さんのことを助けようと行動に出る人もいない話なのよね今度。
そうです。ですから私は一人で頑張って毎日通って
、うん、今はね、そうね、今やってくださって大変だと思うけれどもね。
はい、
でも
またね、うん、こっちですから病気になればきっと同じようなことが起こるだろうし、彼女は余分な看病とかや
ってる。そうするとお母さんは今本当に不幸なんですか？じゃあ、
いえ、
それすらも分かんないのよ話が。
それに慣れてしまっていて、私がたまに行くことでたくさんおしゃべりをして気分転換をして、うん、生きておりますけれども、うん、それでも嫁に遠慮をして、体調が良くなった退院して3ヶ月目ぐらいにはこう言ったんです。あまり私が来ると近所の人が私が具合悪いと思うから、そんなにもう来なくていいよって言ったんです、
うん、
もう私は鳥肌立って体が震えました、その現状を知った時にね、はい、
その現状っていうのは、 そのいじめを受けているという意味では、今は話しかけても無視されるということと、
はい、
何か嫌な顔をするという2つのことですよね。
そうですね。
ゾッとするような怖いっていうことは、それ以外に何かあるわけですよね、じゃあ。それは何なんですか？
あ、まあ、それはたくさんありすぎて。
で、例えば、
例えば、私が少しは、間を置いていくようになった頃、
はい、
彼女は、うちの母にこう言ったんです、うんうん。おばあちゃん、私が何回も来ているけど、そんなに具合悪いの？こう言われたっていうんです、母は。
うん、
例えば、それも一つですね。ですから私にそんなに頻繁に来られることは彼女はとっても不愉快なわけです、
うん、
言っても挨拶もしませんし、こんにちはって言っても遠くで、はいぐらいで、だからまあ私がこれからどうやってあれしたら一番うまくいくかなってとこですね。お聞きしたいことは、あざの件は置いといて、
うん、あとお嫁さんは食事なんかはどうしてたの？これは。その。
ですから、うん、朝飯と晩ご飯は作ってくれてます。
お母さんの分も。
はい、そうです。
はい。
ですから、母もそれだけが、ね、無視はされてると言っても、うん、その食事の責任はつけることが母の唯一の、まあ、よりどころと言いますか。
それで、うん、長女、あなたが、しょっちゅう頻繁に行くようになると、
はい。
お母さんに対する、嫁さんの圧力が、何か出てくるっていう傾向はやっぱり間違いなくあるっていうこと。
そうです。
それを特にはどうしたらいいか分かります？
私はもう遠慮しないでガンガン行きますって決めてるんですけど。
うん、それでもいいですよ。
うん、
もう簡単なんですよ、方法は。
はい。
あなたがお嫁さんと仲良くする以外ないんですよ。そしたらお母さんもストレスがない形であなたの援助を受けることができるんですよ。だからお母様とお嫁さんとの敵対関係があるかないかはどうだっていいことなんですよ。あろうがなかろうが、ここに助長させるようなことはしちゃいけないのよ。
ええ、もちろんです。
かといってお母さんを助けなくちゃいけないって言ったら、もう残る方法が、あなたが面白くなかろうが、不愉快であろうが、嫁さんに愛想の一つも言ったりとか、土産の一つでも買ってあげて、少なくとも表だって悪く言えないようにすること以外ないじゃないですか。そのぐらい大人になってらないとできないじゃない、こんな問題。実際嫁さんだったらもっと全然あなた大人になってるんだとは確かに思いますよ。でも事実としてお母さんがありがとうね、でも来られると私も困るんだよっていう絵に作っていかない方がいいよね、やっぱり。そこは何かやっぱり忍耐とあれがやっぱり必要になってくるよね。
そうですね。
それでその上でできる範囲のことしかできないで、僕仕方ないと思うのよ、これは、はい。それから弟にそういう姉の態度、気持ちっていうものをやっぱりどっかで分からせなくちゃダメだよね。それは。あなたが叱られるのは弟だけなんですよ、実は。
そうなんです。
嫁さん叱ってもダメなのよ。
はい、
そういう意味では。それで弟も自分、その不甲斐なさを叱るんではなくて、母を思う兄弟としての連帯感をもう一度どっかで呼び覚まさなくちゃいけないわけ、やっぱり。その時やっぱりお姉さんは大変かもしれないけれども要になる人ですよ、今。
はい。
また嫁さんには嫁さんの何かがあるのかもね。その赤ちゃん産む時大変だったこととか、その前のこととか、それ嫁さんには嫁さんの義母に対する一つの恨みとかなんか あるかもしれませんよ。でも最低でご飯をちゃんと2食作っているっていうこと、しかもお母さんがそれを感謝しているっていうこと、これは一つの信頼関係ですから。
そうです。
うん。これは評価してあげて、
私もそのことを言います、
ね。評価してあげて壊しちゃいけないことなんですよ。
はい。
ね。だから、非常に今大変な立場であるのはわかりますけれども、続ける意思がないんじゃないの、やっぱり。
そうですね。
うん。
はい、すっきりいたしました。
ね。やっぱりやってきたこと正しいんだと思うよ。
はい。
ドリアンさんに聞いてみましょう。はい、う
もしもし。
はい。
全力を尽くされてるということは聞いていてわかりますよ。
はい。
ですから、こう、ラテン系の明るい、なんていうんですかね、ケスラセラのところを持たれてはいかがでしょうかというふうに思いました。
はい。わかりました。
どうも失礼します。